それではニュースをお伝えします。
インドネシアは豪世界最大の経済に向けます。ジョコウィドド大統領は水曜日、西ジャワのボゴルで経済的平等政策を通じての政府の計画は最も高い経済成長の上位5カ国のうちインドネシアを置くことができるようになると述べました。株式ベースの経済成長パッケージは閣僚レベルで議論中です。ジョコ・ウィドド大統領は経済政策のパッケージベースのディストリビューションを経て、政府はインドネシアの経済成長が今日から10倍推奨するとしていると述べました。2016年インドネシアの経済成長率は 5.02% に達しました。大統領によると、この図はインドや中国の中期の第3の最大の経済成長の国としてインドネシアを置きます。経済政策パッケージは将来のインドネシアの低稼ぎ労働者のための職業教育を通じ、資本と人材を改善することで経済発展、農地改革や資産の再分配、アクセスの3つの側面に焦点を当てます。また大統領によると、政府は経済的平等が実現されるように周辺部、部中級と農村の発展に努力をしていきます。ロシアはインドネシアとの軍事関係をフォローアップする予定です。ロシアとインドネシアの外交関係はインドネシアの独立以来十分に長く存在してきました。関係は経済や開発の援助だけでなく軍事協力です。50から6年代でロシアはインドネシアがアジアで最初の軍事大国になるのを助けました。これに関連し、水曜日の夜に祖国火の汚さや国立軍事ロシアの火のイベントで中インドネシアのロシア大使館軍事指揮官ニコライ・ニコライウは、ロシアは世界で最も偉大な軍事力の一つであり、2016年のロシアへのインドネシアの大統領の訪問のフォローアップとしてインドネシア軍の能力を支援すると語りました。ニコライウは、武器の購入に加えてロシアはまたインドネシアとの軍事協力すると語りました。一方、同じ機会に駐インドネシアミカエル・グルシン・ロシア大使は、軍は部外者の効果の防衛を強化するための重要な因子であることを認めました。こちらはインドネシアの声です。ジャカルタから日本語をお送りします。それでは次のニュースです。インドネシアはアフリカと南アジアへの輸出を拡張する。貿易総は2017年に 5.6% の輸出成長を目標とします。貿易総の外国企業局長オーケ・ノルワンは、この目標を達成するためにインドネシアは非伝統的な市場、すなわちアフリカ、ユーラシア、バングラデシュ、パキスタン、スリランカ、インド、中東への進出中を計画していると語りました。オーケ・ノルワンは木曜日、ジャカルタで貿易総はこれらの国々に輸出する可能性を秘めている10の主力製品を設定したと語りました。一方、インドネシアの経済評論家ムハマド・ファイサルは、政府は非伝統的な国に拡大することによって 輸出中を後押しすることは自身の権利であると評価しました。政府はこれらの国の市場の可能性を分析する際に間違っている場合は、このような戦略は成功しません。輸出される汚れた製品の分析は市場の潜在力に準拠している必要があります。では最後のニュースです。貿易相は6つの貿易協定に照準を合わせる。貿易相は2017年に6つの商業協定に照準を合わせます。政府は関係国への輸入関税の形で関税障壁の撤廃に集中します。貿易大臣エンガルティアスト・ルキタは木曜日ジャカルタで、6つの商業協定はインドネシア、オーストラリア、包括的経済連携協定、CFA、インドネシア・オス自由貿易連合、AFTA、インドネシア・日本経済連携協定、IPA、インドネシア・パキスタン、優先貿易協定、PTA、インドネシア、イラク、優先貿易協定、PTA だと語りました。エンガルティアスト・ルキタは、大統領の指示に従って、新しい市場を開拓し、輸出を高めるために、インドネシアは、交渉のために有利な立場にあるこれらの国々との貿易協定を準備しなければならないと強調しました。地域包括的経済連携 RCEP のためにインドネシアは構想となり委任者。政府は国際貿易協定が今年に合意されるよう努力すると明らかにしました。これで今晩のニュースを終わりました。担当はアデでした。